今年1月に大型画面やゲーム用のパソコンなどを備えた e スポーツのための施設、群馬 e スポーツを高崎市内にオープンさせました。これは社長どういうお考えからですか？
その大きなですね、理由というのは、はい、私の人生哲学のね話をちょっとさせてもらいます、
はい、
もうあの世にね何十年か後に行って、いやこの頃盆にもなっても彼岸にもなってもちっともうちの、まあ、孫や何か来てないんだよって、いや伊藤さんちはもう群馬や高崎にはいないよって、みんな時行っちゃったみたいよってね、これがしたくないんですね。で、あの私の一家ってのは、まあ、吉野出で300年近く、まあ、農家の出なんですけど、それで親父がその時先ほど言った終戦時に高崎で立ち上げて、でまあここにいてできれば子供も孫もお墓のお守りしながらここでいてもらいたいというのが一番の願いなんですね。でそのためにね、日本の人口はだんだん減ってきます。群馬の人口もあの力を合わせる200万が少し危うくなってきた、うん、一族にこの場所でずっと住み続けてもらいたい、けれど、誰も人もいなくなって活性化がしなくなった、町で、ただただいろって言ったって、でそのなりわいの部分もやっぱり、人が出入りしたりいろんな活性化の中で、新しい建物を建てる、新しい工場が出てそこから出てくる有価物や廃棄物をいただいて商売にさせていただいている、その本業の建築やそういうことのリサイクルに関わる仕事をすれば人がいて活性化になってこそ商売がある。でそのためにこの地域に土壌が干からびてなくてちゃんと活性化する地域を作ってこそ一族もここにいられるということの中の一つとして野球の球団作り、で今の e スポーツの話もあり、根っこの部分は同じなんです。で e スポーツの話もこれがあることによって例えば東京とか何かに出ずにとかね、また国籍問わずいろんな各地からこの地域に集っていただいて、ね、定住するかしないか用があって行き来ができるようなそういうことの一つの題材としてこの時代に合ったジャンルだろうと思ってますし、まあ、あの知事も e スポーツ化っていう全国の47都道府県に初めての冠掲げた課も作ったこともありますし、はい、なかなかね県庁の中の数人の人たちが増やたいことを話したってなかなか難しい。じゃあ地上戦でやっぱり目に見える形でどういうことのやり出してそのこの時代にその e スポーツという、はい、まあ、世界的にはね、まあ、中国やヨーロッパアメリカなんかはかなり進んでおりますけど、まだまだ日本は本当に地についたばかりですけれど、それで、まあ、群馬の活性化になればいいなということなんですね。
で利用料金を拝見しますと1時間一般が300円、高校生150円などとなっていますけれども、これ伊藤社長ビジネスと、
いやいや、あのね、それはあのゲームセンター的なその場所貸しの部分なんてのは本当にですね、爪の先の話で、一営利企業としてやるかって言ったらね、100人100人やりませんよ、ちっちゃな電卓やそろばん弾く話じゃなくて、あのもう少し大きなレンジで、で儲かるかって言ったら儲かりません。で儲からないことなんでやるんですかということは、そのこれは一営利企業としての商売の話じゃないですからと、いうお答えするしかないですよね。
地域の活性化といいますと、先ほど伊藤社長もおっしゃってくださったように、高崎経済大学の学生を対象にした無利子の奨学金を設けていらっしゃる、はい、で県内で就職した場合には返還額を減らすという特例も設けていらっしゃる、
全国から高崎経済大学に来てね、それでそれが地元に戻るかまた東京に上がるかっていうことはありますけれど、あの少しでも群馬県にね居ついてもらいたい。でそれはあのスポーツ の, その体育会系の学生のに所属してるにとりあえず限ってるんですよ、まあ、1ヶ月で8万円年間で96万、まあ、4年間でまあ400万弱で、その卒業した後に1年生を置いて、まあ、10年間 で群馬県に就職していただければ半額免除ということで、それは FMA 群馬に入ろうが群馬県庁に入ろうが、まあ、伊藤商事のグループに入ればもう全額免除なんですけれど、
あのそうですか、
まあ、1学年10人数ですから大した量じゃありませんけれど、 スタートさせていただいてまして、もうじき卒業生っていうかな、はい、が出て、その方たちが群馬県の どちらかの会社に、就職していただければ、もう即もう400万の奨学金与えだけど半分で結構ですからって話で、そんな形ですかね。
うわ、これはどこかにモデルになるようなケースがあったの、
うん、ないでしょう。みんな僕の思いつきですから。
すごい、うん、もう一つ、はい、エンジェル投資家として起業家のご支援も行ってらっしゃって、はいはい、木や草からガソリンを作る研究をしている M ラボという会社を以前、はいはい、番組でもご紹介させていただいたんですけれども、はいはい、三枝さんですね、はいはい、この会社も糸井社長が支援していると聞きました、はいはい、起業家を支援する理由ももちろん
ですね、はい、奈良さんもご存知のね、 GIA のいろんなイベントがありますよね、
は
い、
群馬イノベーションアワーで起業家発掘プロジェクトですね、は
いはい、で、まあ、人事の田中さんの方からその創立から、うん、ね、声かけられて、あれも参加させていただいてお付き合いしてますけれど、はい、僕はあそこでグリーンドームで表彰式トロフィーをもらって紙面飾る、はい、あれがスタートだと思ってるんですよ。あれがゴールじゃないと思ってるんです、うん、金融機関の皆さんも構成メンバーに、はい、いろんな入ってますけれど、ね、なかなか簡単に、何もない都市空間の方たちに、うん、やれ5000万で1億だってなかなか出せませんわね。そのインキュベーターというか孵化器というか、
はい、
その部分がエンジェルの部分がやはり少し日本は遅れてるし、うん、と思って、ね、で、エンジェルやってる連中に、覚書をする一丁目一番地第一項はどんだけでかくなっても群馬から本社を外さないことっていうことをして出してます。その会社が大きくなってちゃんと社会に、貢献できるようになれば群馬の発展に結びつくと思ってますんで、うんうん、そんなことですかね。
あ、で、伊藤社長、その時こう、うん、支援する方なんですけれども、うんうん、どういうふうにやってこの方をっていうふうに思う？
いや、あですよ、うん、ご紹介やら売り込みやらもうメールもバンバン飛び込んできますよ。
来ますよね、その中からこの方って決めるのは何かあるんですか、うん、こう基準もちろんないとですよね、は
い、いい技術やアイデア持っても基本的に人間力が伴わないとダメです。本人のこう気持ちであり、うん、僕と話す時の視線の行き先であり、まあ何百人も今まで何十年もいろんな人を見てますから、うん、そういうことの中で、まあ、覚悟の度合いだとかいろんなもんですかね。なかなかちょっと、これの決め手だって話になると難しいかもしれませんけれど、うん、最終的には感覚ですよね、
最終的には感覚。
感覚です、
まあ、一貫して地域を盛り上げようというお考えが終わりですけれども、うん、まあ、これほどのことはそうそう容易にできるものではないと思います。これ本業との兼ね合いなどはどのようにお考えですか？
もちろん本業があってのことなんですよ。で、伊藤商事のそもそもの会社の経営理念の中に顧客と時代のニーズを追い求め続けますということと、もう一つ会社の繁栄と社員の幸せと地域社会の貢献を三位一体で推し進めますという経理念をちょうど僕は30前後に作りまして、今この2つなんですね、
はい、
その2番目の方の、まあ、会社の繁栄、社員の幸せ、地域社会の貢献を三位で、まあ、ごもっともみたいな話で、じゃあ地域社会への貢献って何なんだ、うん、それは地域の人であり相手がね、あなたがの会社は地域社会に貢献してますねっていうことだと思ってるんですね。本当に地域社会その時代その地域に貢献してるってことになったら辞められないし辞めさせられないし潰れないし潰されませんよ、
はあ、
その時代その地域で、それが、ね、会社によっては、ね、日本全体が地域社会かもしれないし、もっと世界全体のグローバルな企業もあるかもしれないし、
はい、
もっと身近に本当に町内会っていうのもあるかもしれませんし、で本当に生意気でこの、ね、ラジオで言う話じゃないかもしれませんけど、その企業のイコールその時の経営者なんですね、うん、その経営者がその地域に貢献してるっていうことを判断されるあんたが必要だということが地域が空気がそれを理解してくれてるかっていうことだと思ってるんですね、うん、
この後もコマーシャルを挟んで糸井社長にお話を伺います。